南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬もう、あえて傲慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の234、五章の234の、前から2、4、6、7行目、234の7行目、234の7行目ですね。ちょっと上から下がったところに、我並びに我が弟子、我並びに我が弟子というところね。そこから、段落のところまで、そこから5行目かね。そこからね、そこまで読みますね。はい、一緒に読みます。開目正二の玉枠、我並びに我が弟子、諸難ありとも疑う心なくば、次念に仏界に至るべし。天の加護なきことを疑わざれ、現世の安穏ならざることを嘆かざれ。我が弟子に朝夕教え、しかども疑いを起こしてみなすてけん。つたなき者の習いは約束せしことを、まことの時は忘るるなるべし。祭祀を不憫と思うゆえ、原神に分かれんことを嘆くらん。多少皇后に親しみし、祭祀には心と離れしか、仏道のために離れしか、いつも同じ別れなるべし。我法華経の信心を破らずして、霊山に参りて帰って導けかし。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今月のですね、3月度の卓王校の、御書はですね、今読んだところの開目書なんですけども、この我並びに我が弟子っていう、我が弟子、諸難ありとも疑う心なくんば、次念に仏界に至るべしという、この御門はですね、創価学会がですね、昭和52年、昭和52年、何年生まれかね、51年。ああそうか、じゃあ皆さん方がまだね、赤ちゃんだった時ですけども、その時にね、池田大作さんが大聖人の生まれ変わりで、 池田さんは仏様なんだということをですね、創価学会の人たちはみんなですね、この信じて、そういう言葉をですね、その交わし合ってたんですね。で、その時にですね、この開目章の我並びに我が弟子という言葉をですね、歌うように、この創価学会員がお互いに、この言い交わしていたんですね。で、当然、池田大作さんも創価学会員を指導するときに、この開目章の大聖人様の言葉をよく使ってたんですね。で、池田大作さんや創価学会がこの言っているところの我並びに我が弟子っていうこの我は、その池田大作さんのことなんですね。池田大作さんが師匠で、我が弟子は創価学会員の池田大作さんの弟子だということ。そして、どんなことがあってもですね、この師であるところの池田大作さんを信じて、そして、この一生懸命学会活動をすればですね、成仏することができるんだというその言葉にですね、このすり替えて、この我並びに我が弟子っていうのを、大聖人と池田大作さんをすり替えて、そういう指導を一生懸命してたわけですよね。でこんなこのネタバレのですね、大聖人の言葉を公然とですね、池田大作さんにすり替えて、この話してもですね、誰が見てもですね、それは主語が違うんじゃないかということは誰が見ても分かることなんですけども、誰が聞いても分かることなんですけども、創価学会の人たちは池田先生の言葉であるかのように、この大聖人の言葉をですね、この解釈していた、理解していたという愚かなその歴史がこのあるんですよね。だけど真実は今読んでわかるように、我は大聖人様、我が弟子は大聖人様の弟子、日光聖人や日目聖人はまだお弟子さんについてませんけども、日光聖人や南條時光さんや四条金吾や時入道や、そういう御所の中に出てくる人たちに対して、この大聖人様がこの言葉をかけられたということなんですね。で、この開目章はですね、大聖人様は、文明8年に、この佐渡に、島流しに、会うんですね。で、初めて迎えたところの文明9年の次の年の2月のこの寒さの中、雪に閉ざされた、この最初に大聖人がこの佐渡に流されてですね、島流しになって、それでこのお前の住まいはここだというふうにこの言われたところはですね、この田舎の方へ行くとですね、お墓のですね、この中にですね、この四本柱のですね、この壁も何もないようなですね、このお堂みたいなこのものが、今私たちが見ると休憩所みたいな感じに見えるんですけど、それがそのお墓の入り口とかお墓の真ん中にですね、この立ってたりするんですね。 昔からあるものですから、鉄筋コンクリートじゃなくて、木造の簡単なこのお堂みたいなものなんですけども、それは昔ですね、その人々が貧しかった時には、その家からは家からお葬式を出すっていう人はですね、その相当お金持ちでないとこのできなかったんですね。小作人のこの水の美百姓みたいな土地を借りてお役所さんをやってるような人たちっていうのはですね、もう本当にその家族総出でその農作業をしないとその日その日が暮らしていけないような、その働いても働いてもですね、この搾取されてしまうようなその生活をしていたために、その一人亡くなるということは一人労働力がなくなるということですから、その悲しんでるいとまもなく、そのどんどんどんどん生活が苦しくなっていくと、お葬式をちゃんと出すということもできないという人たちはですね、このお墓のですね、この簡単なお堂にですね、その亡くなった人の本当にもう棺桶だけのような状態でこの運んで、それで少しその余裕があれば、ここに坊さんに来てもらってお経を唱えると、自分がお経が唱えられれば、坊さんを呼ぶだけの余裕がなければ、自分たちでそのお経を唱えて、それで自分たちで穴を掘ってその埋葬するというような、そういうようなところにこの使われてたんですね。でこれを三枚堂というふうにこの言うんですね。三枚堂だから、明らかにその人が住むようなこのために作られたもんじゃないんですよね。台所も流しもお便所も何もないわけですよね。でそこにですね、この大商人を四本柱って言っても床がこのついてこのいるんですけども、地べたに直接柱じゃなくて床があるんですけども、そういうところにですね、そのお前の生活するところはここだというふうにこの置かれたわけなんですね。これはもう本当にこの大主人が流された時はあったかい時でしたけども、どんどんどんどんどんどんどんどん寒くなっていくわけですよね。もうそこでこの大書にはもう毎日毎日がですね、この死とこの背中合わせ、もう眠りについて、それで、朝起きてたら死んでたというようなことがあっても何も不思議のない、この状況ですよね。昔の布団はですね、今私たちが眠るときに使っているようなこの布団じゃなくて、なんていうんですかね、ちょっとしたこの着物に薄い綿が入っているようなその簡単なものなんですね。畳もありませんからね。だから板の間に直接それをかけて寝ると、寝れないですよね。ふかふかの布団かぶっても昨日はなんか寒くて寝れなかったと言ってるような状態の人間、今日は寒いから電気毛布かなんか入れようかなとか言って、言ってるようなね、もうみんな昔、一昔前は綿の布団だったけども、もう最近はね、やっぱり、羽毛布団だねとか言って、だけど世の中みんなちょっと旅行に行った時に旅館に泊まっても羽毛布団になって、みんな羽毛布団になって、水鳥は大丈夫かなと思うぐらい、そのみんな羽毛ですよね。もうみんな鳥がもう何て言うんですか、裸になってるんじゃないかと思うぐらい、 大丈夫なのかなと思ってね。でまたでももっこもこのみんなね、ダウンジャケットかなんか着てますから、世界中が羽毛だらけになってて、羽毛はね、一回蒸しちゃったらもう生えてきませんからね、人間の髪の毛みたいにどんどん生えてくるっていうんじゃないんだから、もう一回取ったらもうそのまま死んでしまうということですからね。いくら毎年毎年鳥が生まれてくるったって、そんなにボンボンボンボン取って、大丈夫なのかなと思うぐらい、そのみんな、その何て言うんですか、使ってるものが移ってきてしまってますけどね、そんなのないんですよね、鎌倉時代ね。だから偉い人でももうこんな畳が敷き詰められたようなその部屋ってのはないんですよね。座布団と一緒で、お客さんが来たらその畳部屋から畳を持ってきて、お客さんが座るところだけ畳を敷くという生活なわけですよね。もう全然この壁も床も雨ざらしで穴が開いたような、朽ち果てたような、そういう状況の中でこの大聖人がこの開目抄を書かれたということなんですよね。もう手はかじかんで、もう何て言うんですか、焚き火を焚くなんていうことはもちろんできませんから、暖炉みたいなのはありませんからね、いろりみたいなのはありませんから、ですからもう本当にその手元のろうそくのこの明かりに、このかじかんだ手をですね、こうやって、温めながら、この吸った炭がですね、その凍ってしまうというような、そういう状況の中でこの開目抄がこの一時一時その書かれてこの行ったということなんですよね。で、開目っていうのは目が開くっていうふうに書くんですけど、目っていうのは私たちの命、心っていうことなんですね。目は口ほどにものを言う、目は心の窓っていうふうに言うんですけども、我々の本物の目じゃなくて、その心の心っていうものの目ということなんですね。その心を開くっていうことなんですね、開目っていうことは。その心を開くっていう心っていうのは、全ての人々、ほとんどの人々はみんなその自分たちのこの命の中に、この南無妙法蓮華経の仏の命っていうものがその備わっているということを気づかないで生きていると。で、それをその目をつぶって目くらになって、目を開ければこの見えるにもかかわらず、わざわざ自分で目をこう固く閉じて、そしてこの南無妙法蓮華経の仏の命というものが見えなくなってしまっている。そのそのこの閉じているところのこのまぶたをですね、自分でこの南無妙法蓮華経の法というものを信じて開いて、そしてその仏の命が自分にも備わっているんだということに目覚めなさいということが、この開目抄ということの、開目ということのこの御所の題名のこの意味なんですね。で、それは大聖人様がこのなんで島流しになったかというと、文明8年に大聖人様がその鎌倉幕府からですね、その鎌倉幕府に逆らう坊主だと、とんでもない野郎だということで、鎌倉の辰の口という処刑場でこの大聖人様をこの闇から闇に葬る、真夜中の牛虎の時間に大聖人の首をこの切り落として殺してしまおうと、そしてその人知れず殺して、いつの間にか日蓮はいなくなったねというふうにしてしまおうというふうにこの幕府は考えたわけですよね。一番法律を守らなければならないこの幕府がこの法律を破ってまでその日蓮を殺したいというふうにその考えたわけですよね。 今でも政治家は法律を作る権利を持っているわけですから、政治家が一番法律を守らなきゃいけないんですよね。で、自分たちが法律を守って国民にも守りなさいよというのが本来のこの政治家のこの在り方なんですけれども、政治家自身がその法律を破っていると、それで政治家自身がその警察やその検察に捕まっているというようなこの状況なんですね。これはもうずっと長い歴史の中で、その権力者は何をやっても許されるみたいな、権力者だからこのぐらいのことをやっても大丈夫だろうというような考え方のもとに、この人間というものの心というものがこの動いているということが言えるわけなんですね。だから鎌倉幕府も幕府がやることだから、どんなに横車でもこの日蓮を殺した方が自分たちのためになるというふうに考えて、この大商人を殺そうと誘致したわけですね。大商人は泥棒をしたんでも犯罪を犯したんでも何でもなくて、この南明法蓮華経のこの法華経の教えでなければ皆さん方は仏になることはできないと、仏になるっていうことが説かれている教えはこの南明法蓮華経の教えしかないんだと、そしてこの世の中の安心も平和もこの南明法蓮華経の信仰というものをしなければ絶対に得られないんだということをこの訴えた。しかるに幕府のやっていることはこの法華経を中心にするということからどんどんどんどん離れてこの行ってしまっていると。絶対にあなた方自身の成仏もこの世の中の平和も絶対に幕府の考えでは得られないんだということをこの大商人はこの訴えたわけですね。だけど幕府は大商人を殺したいほどその憎んだわけですね。日蓮さえいなかったらその日蓮の言葉に耳を傾ける人間がいなくなるんだというふうにその考えたわけですよね。それで辰の口というところで大商人の首を切って落として殺そうとしたんですけども、もう低いこの弾道でもってですね、この流れ星の小さいのをですね、火球っていうふうに言うんですね、火の玉ですね。隕石はこのずっとこの流れてきて、それで地面に落っこってドカーンとこっていうんですけど、火球っていうのはですね小さいもんで、そのシューッとこの空気中をこの流れてきて移動するときに、ものすごいこの火を真っ赤にこの熱するわけですよね。それで熱し尽くして、で落ちるものがなくなって消えてしまうというものがその火球なんですね。隕石にならないでこの空中でその焼け切ってしまうと。でそれが要するに辰の口の方角、江ノ島の方角からですね、辰の口の方角に向かってこの首を切ろうとした瞬間に流れてきて、そしてまるで昼間のようにその明るくなったと。それを見た幕府の人間はですね、これは日蓮を殺そうとしている自分たちにたたりが起こるんじゃないかというふうに考えて、どうも何としても殺したいというふうに思ってこの処刑場に連れてきたにもかかわらず、大商人を殺すということが自分たちがもしそのたたりを受けたならば自分たちが恐ろしいというような、そのもうどこまでも自分たちのことしか考えてないわけですよね。自分たちのことしか考えない、たたりが恐ろしいということで、その処刑がこの中止になってしまうんですね。中止になってしまう。だけど日蓮を殺したいということは変わらないです。どうしよう、殺したいのに殺せないですね。まか不思議なことが起こったと。 どうしよう。でもう1ヶ月間もこの大商人を越智っていうところにその軟禁状態にして、そして幕府の偉い人がですね1ヶ月も毎日毎日寄り合いをそのして会議をして、そして日蓮をどうしようかと、殺そうとしたけど殺せなかった、どうしようかということになって、それで大商人をたたりも恐ろしいと、殺したいけど殺せないと、どうしたらいいかとなった時に、島流しの中でも一番重い佐渡島に島流しにして、その厳しい環境の中で大商人の体が衰弱して弱って病気になって、そして死んでくれれば自分たちが直接手を下したということにはならないと、そうすればそのたたりも来ないじゃないかと、どこまでもずるく、どこまでも自分たち中心にしかそのものを考えられないわけですよね。人を殺そうという時にもその自分たちが下していながら自分たちが下したように見えないようにこのしたいという、本当に小汚いそのずるい考え方でこの幕府は大商人を佐渡島に島流しにこのしたわけなんですね。だから大商人も当事者としてずっとそのいきさつをこの身で感じているわけですから、毎日毎日がこの死と背中合わせのこの状態なわけですよね。寒いからだけじゃなくて、そのいつ誰にその狙われて襲われるかわからないこの状態なわけですよね。佐渡島の 人たちもみんなその幕府が犯罪人として認めた、自分たちが唱えている南阿弥陀仏の悪口を言っているとんでもない坊主がこの自分たちの島に来るらしいというそのことをその考えて、大商人をそのいつでもその襲ってその殺してしまおうと、こんなやつを殺してもその幕府から褒められてもその罪人にこのされることはなかろうというふうにみんなその考えてたわけですよね。そういうこともあって、いろんな面から大商人は自分の命っていうものをのその危機っていうものをこの常に考える。だけど大商人はお坊さんですから、ですからその武器を持ってその戦おうとかそういうことじゃなくて、それをどうやってしのいでその行くかということしかその考えられないわけですよね。だからそうなればもしその激しい攻めを被ればそれを甘んじて受けるしかないその状況に大将にはいつもいるということになりますよね。向こうが刀で来るんだったらこっちは鉄砲持ってるのに、まあ鎌倉時代だから鉄砲はないけどもこっちはもうもっとすごい武器をこの用意しとこうというようなことは大将には考えないわけですよね。もしそうなったならばその恐れを甘んじて受けなければならないという状況なわけですよね。寒さで死ぬか、そうやって狙われてこの死ぬか、それが朝から晩までずっとこの続いていくということなんですね。だけどその厳しさの中で大商人様は、自分は自分の個人の意見として幕府に殺されるほど憎まれてるんじゃなくて、この南明法蓮華経の法のために今自分はこうなってるんだと、つまり法華経の行者として自分は仏と同じ道、成仏の道を自分は歩んできた、つまり南明法蓮華経の法と一体化したその自分の仏の自覚をこの大聖人様はその感じられて、そして自分も皆目、そして弟子や信者さんも皆目、目を開かなきゃいけないと、仏の命を自覚しなきゃいけないと いうことの意味でこの皆目抄がその書かれているということなんですね。だから今読んだところは、我並びに我が弟子諸難ありとも疑う心なくんば自念に仏戒に至るべしということは、自分もそうだったからあなた方もそうすれば必ず法華経の行者として成仏することができますよと、私は成仏したけどあんたらは まだ無理でしょうということじゃなくて、南無法蓮華経の方を中心に考えれば、私が仏になったということはあなた方も日蓮と同じ生き方を志せば必ず仏になれますよということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。これがすごいことですよね。南無法蓮華経は平等だということなんです。平等だとね、私は特別だけどもあんたらはまだまだまだまだまだまだまだですよと言うんじゃなくて、同じなんだと。大聖人が他の御所でね、日蓮がごとくなりたくば日蓮がごとくせよとおっしゃってるんです。日蓮のように仏になりたいなら、日蓮のように生きるという努力をしないとダメですよと、そうすれば必ず日蓮のごとくなりますよとおっしゃってるんですね。だけど他の宗教はみんな違いますよね。阿弥陀如来や大日如来観音や、それから天理教だとか PL 教だとか霊友会だとか、あそこの北吉津のなんかところに、統一教会とか、なんかありますよね。いろんな宗教信仰宗教がありますけど、教祖様は特別です。教祖様は、阿弥陀如来は特別です。一生懸命信仰したら阿弥陀如来と一緒になれますよという教えは説かれていません。一緒になれますよということが説かれているのは大聖人の教えしかないんです。他の教えは教祖様やその仏様はみんな特別、あんたら下々のものはどんだけ信仰してもそうはなれませんよと。キリスト教もイスラム教もユダヤ教も の建てるところの神もどんだけ信仰しても神にはなれない。神は神、お前たちはお前たちだという教えでしかないんです。大聖人のこの南無法蓮華経だけが、南無法蓮華経が中心で、日蓮が中心じゃなくて南無法蓮華経が中心で、日蓮もこうなったからあんた方も南無法蓮華経を中心にすれば日蓮のようになりますよと、またなれなかったらおかしい教えだということまでこの大聖人様は示されているわけなんですね。それで諸難ありとも疑う心なくんば、疑う心なくんばということは信ずるということですよね。疑いがない世界は信ずる世界ということですよね。信じるならばということなんですよね。人間は必ず疑いますよね、迷いがあるから。だけどその迷いをなくすためには、迷いを自分で打ち消していかなかったら信ずるという心が生まれないわけですよね。人間は自動車に乗ったり電車に乗ったりバスに乗ったり、このする生活をしていく、いろんな人と接する、その時にこの人は襲ってくるんじゃないかな、この人は殺しに行くんじゃないかなと思ったら私たちは生きていけませんよね。別に言葉を交わさなくても、この人は殺しに来ないだろうというふうに信じてるから、その生きてるわけですよ。バスに乗ってこの運転手は事故を起こすだろうって疑ってたら乗れませんよね。電車に乗っても、ああ福山に泊まるっていう電車だけども、ひょっとしたらこの運転手は泊まんないかもわからないなって疑ってたら乗れないですよね。みんな信じてるから、別に喋ったりしないけども信じてるからこのできるわけです。だからどんなにその 危害を加える人間でも、まず私たちは信じてその言葉を交わすとか目を合わせるということをしなきゃ、その生きていけないわけですよね。まず信じなきゃいけない。自分の中にひょっとしたらこの人危ない人かなっていうふうに思っても、いやいやそんなこと言ってたら、まあそのことは始まんないからっていうふうに、それを打ち消してまず信ずる。信ずる一番最初のこの言葉が、こんにちはとか、おはようございますとかいうふうに、その挨拶をして、私はあなたに危害を加えるということで、ことをしませんよというふうに自分も信じてもらいたいから、その挨拶を、全く初めての人であっても、こんにちはとかいうふうに言うわけですよね。で、そうすると向こうもこんにちはって言って、あ、この人は大丈夫そうだなというふうになるわけですよね。こんにちはって言って向こうが挨拶しなかったら、大丈夫かなこの人、こっちはこんにちはって言ったんだけども、ひょっとしたらなんか怒ってんのかな、何なんだろうなっていうふうに疑う気持ちの方が大きくなってくるわけですよね。信じるっていうことがちょっと難しくなってくるわけですよね。だから挨拶は大事なわけですよね。挨拶をする、自分をよく見てもらおうと思って挨拶してるんじゃなくて、自分はあなたに対して何の敵意も持ってませんよと、これをこういうふうに、その自分が希望することをやってもらいたいという気持ちで、この自分はそのお願いに来ましたよということが、こんにちはという一言の挨拶の中に全部詰まってるわけですよね。信じますよということが詰まってるわけですよね。こんにちはって言えなくて、私あなたを信じますよって挨拶だったら、なんか変な感じになるからね。だから、だけど、こんにちはは信じてますよっていうことが、その中に含まれてるということですよね。だから、そのあなたも私を信じてもらいたいと。この、要するに、この、その手続きに関しては、そのスムースに、そのやってもらいたいと。いうことがその中にメッセージとして入っていると。だから挨拶はその相手のためじゃなくて、まず自分のために、このこんにちはとか、おはようとか、こんばんはとか、さようならとかいうことの、この挨拶っていうものが大事だと。それが信頼の一番スタートだということが、この言えるわけなんですよね。だから疑う心なくんだ、信ずるということですよね。信ずる、何でも盲信みたいに信じなさいということじゃなくて、ちゃんとこの南妙法蓮華経の教えが何なのかということをわきまえた上で信じなきゃいけないということなんですね。天の過去なきことを疑わざれ、現世の安穏ならざることを嘆かざれと。我が弟子に長石教えしかども、疑いを起こして皆捨てけん、ね、この法華経のこの教えっていうのはですね、法華経を最初にそのお釈迦さんがこの説いた時に、お釈迦さんもそのずっと古い昔に、自分もそのまだ人間だった時に、その時の仏様にこの法華経を説いてもらって、その縁でもってこのお釈迦さんという仏になって、そして自分が教えられたようにその法華経を説いたわけなんですね。だから法華経はお釈迦さんが作ったもんじゃないんです。お釈迦さんもそのバトンタッチして受けたもんなんですね。だからこの法華経をお釈迦さんが説いた時にね、この世の中のすべてのこの善人、良い神が全部集まってきて、そしてその神がこの法華経を信心修行する人たちを、自分たちは善人として必ず守りますという誓いを、この法華経の一番最初のこの書き出しが序本というこのお経なんですけど、このお経の中でその誓いをこの 書店全人がしたということがその書かれてるんですね。だから朝の権行の時にその東を向いてこの書店全人にこの南明法蓮華経のこの新人修行というものがこれから始まるよということをこの知らせるためにその権行するんですね。権行する。で書店全人東に向かってその権行するんだけど、東に向かって権行する時にはこの輪を叩かないんですね。手を合わせてお経やお題目を唱えるんだけど、だけど書店全人を本尊として拝んでるわけじゃないから、だからこの正面を向いてご本尊に向かった時には輪を叩くんですけど、書店全人の時には輪を叩かない。それは拝んでますけども、これから南無法蓮華経のこの新人修行というものが行われますよと、法華経の行者をあなた方は守ることがあなた方の務めですよという、その目覚まし時計みたいにその書店全人に知らせるための権行なんですね。知らせるための。だから法華経を説法する一番最初に書店全人が集まった、それと同じことをこの朝の権行の時にこのするわけなんですね。でなんで朝だけするんだと。朝はね、書店全人の食事の時間だから、書店全人は南無法蓮華経が食べ物なんです。そのコシヒカリだとかそういうものじゃないんですよ。その南無法蓮華経がそのご馳走なんです。だから南無法蓮華経のご馳走を備えて、これからあなた方が守るべき法華経の新人修行というものが始まるから、あなた方も集まりなさいよと、聞いてなかったとか忘れてたとかいうようなそのポカがあっちゃダメですよということのために、この東向いてその短いお経をあげるということなんですね。だから書店全人がそうやって誓いを立てたんですから、書店全人が南無法蓮華経の新人修行をする生き方をする人を守るということは当たり前のことなんですけども、だけどもその場にすぐさま間に合わないその書店全人も、そのうっかりした書店全人もそのいっぱいいるわけだね。うっかりしてちゃいけないんだけど、そのうっかりしてるのがいるわけだから、もし書店全人に守られなかったとしても、一生懸命南無法蓮華経の信仰してるのに何にも守ってくんないじゃないかというふうに不満を感じて、そしてああこんな信心だったらやめようというような考え方というものを絶対に持っちゃいけないと。守ってもらおうが守ってもらうまいが、正しい信心をするということには変わりがないんだという生き方をしなきゃいけないんだとね。例えば信仰じゃなくても、まあ、なんかいいことやったと、だけど誰も褒めてくれなかったと、私はこんなにいいことやってんのに誰も評価してくんないし誰も褒めてくんないと、何なんだと、もう次からもし同じようなことが起こってももうやりたくないわという人間と、誰が見てようが見ていまいが、誰が褒めてくれようがくれまいが、自分はこういうことをしなきゃいけないんだと、こういうことをしなかったならば自分が嫌な気持ちになると、自分で自分が許せないんだと、だから人が評価してくれなくても自分はこのことをやり続けていきたいというふうに生きるということの方が人間としては尊いということなんです。褒めてくれるからやるというんだったら、褒めてくれないかったらやらないという人間になってしまう。それは要するにその裏と表があって二重人格だということですよね。友人格で、ね、人間って褒められると嬉しいよね。褒めて伸びるタイプだとか言う だけど、いつも見てるわけじゃないからね。だから誰も褒めてくれないと自分で自慢する人いるよね、うん、誰も褒めてくれないから自分で自分を褒めてる人がいるけどね。だけど聞いてて、いやらしいというか、なんか嫌な感じがするよね、うん、で本当にそのまんまのこと言って自分で自分を褒めてるかというとだいぶ膨らましとるなと思う時あるよね。褒めてもらいたいという気持ちの方がほとんどで、自分がやったことはほんのちょっとだということがあったりするんですけども、そんなあれですよね、今何でもテレビにしても何にしてもパフォーマンスというふうに言いますけども、そんなに人がその人に見せつけるためにそのやるということは、それは偽善者であって、それは本当に心から出たその行為じゃないということがこの言えるわけなんですよね。だからどんなに評価されなくても、どんなに書店全人がその守ってくれなくても、私たちはそのことを疑っちゃいけないということなんですね。そして現世の安穏ならざることを嘆かざれ、どんなに南明法蓮華経の方が正しいちって言っても、お前は幕府から殺されそうになってるじゃないかと、ボロボロのその服を着て食うものを食わず、その本当にその毎日毎日その死にかけたような、そういう生活をしてて何が正しい信心だと、ふざけるなというふうに考えている人間もいっぱいいるとね。それで批判している人間もこのいると、どんだけ正しいって言っても殺されちゃおしまいじゃないかという人間もいると。だけども自分はどんなにこの毎日の生活っていうものがですね、この平和で安穏でなかったとしても、正しいことを訴えてそのことを憎まれて殺されそうになっているのであるならば、そのことを言わないじゃなくてそのことを言い続けていくということの方が人間として尊い大切なことじゃないかというふうに日蓮は考えているんだと。だから現世の安穏ならざることを嘆かざれ、悲しんじゃいけないということなんですね。みんながみんな評価してくれる人はいない。どんなに正しいことをしても、あいつみんなに評判良くしようと思ってあんなことやってんだよねというふうな評価をする人間も必ずいるということなんですよね。悪く取ろうとしたらどんだけでも悪く取れるということになりますよね。そのことをこの大聖人様は自分に置き換えて、この天の加護なきことを疑わざれ、現世の安穏ならざることを嘆かざれと、我が弟子に長石を教えしかども疑いを起こしてみな捨てけんとですね。大聖人がね、鎌倉にいた時にね、そのさっき言ったその処刑に会う前、鎌倉のこの町でね、一生懸命ね、この布教活動、この釈伏をしてたんですね。この道端に立ってでもこの法華経の信じちゃなきゃいけないと、南無阿弥陀仏じゃいけないということを一生懸命ね、この訴えて、その言葉に触れて、その大聖人の信仰する人たちがですね、どんどんどんどん増えていったんですよ。その1000人以上の人たちがこの大聖人のこの教えっていうものを信仰してたんですね。だけど大聖人が幕府から犯罪人としてその殺されそうになったということを目の当たりにした時に、ほとんどの人間が自分がそうなったんじゃないにもかかわらず、そんな日蓮の信仰してたら そんなに幕府に睨まれるんだったら今のうちにやめようというふうに1000人がうち999人の人々がこの信仰というものをやめてしまったというふうにこの言われるんですね。大聖人はきれい事じゃなくて必ずこの信仰すれば命に及ぶようなそういう難が起こってきますよということをきちっとその人たちに伝えて釈伏してたんです。いいことばっかりじゃないんですよということをちゃんと伝えて言っていたにもかかわらず現実にそういうことが起こるとほとんどの人がこのやめていったと言うんですね。この拙き者というのは拙いというのは愚かで卑怯者ということなんですね。愚かで卑怯者、もう正しいものが何なのか間違ったものが何なのかということが明らかに分かっていながらそのことを実行することができない愚かな卑怯者ということなんですね。この普通に生きててもね、どんなに正しいって分かっててもそのことが正しいって分かってても損か得かでその道を選ぶ人がいますよね。正しいかも分かんないけどこの正しい道を行くと損するなと、損するんだったらやめようという人たちがいるんですね。ということは得だったら間違った道でもいいというふうに考えて生きる人たちが現実にいるということなんですね。それは愚かじゃないかということなんですね。もう本当にその時瞬間の損得でもって自分のこの心を曲げて正しいというものを外して間違っているものに心を任せるということはこれほど愚かなことはないと、これほど卑怯なことはないということなんですね。そういう人を拙き者と、拙き者は約束せしことを誠の時は忘るるなるべしと、誠の時っていうのはどんだけ頭の中で正しいものが何かということが分かっていてもいざそのことを実行しよう、いざそのことを自分の生き方にしようっていう瞬間に損か得かで選ぶ人、頭の中じゃ分かってるんです。頭の中じゃ分かってるんだけどもそれが実行できない人ね。こっちが正しいって言ったらそれのこっちを正しいっていう実行しなかったら正しいっていうことが分かってるっていうことにはならないわけです。分かってるんだけどできないんだよねっていうことは分かってないってことなんですね。分かってないね。だから約束せし時、今実行しなきゃいけないっていう時に実行できない人、これが要するに誠の時に忘れる人だと。それ忘れてんじゃないんだよ、分かってるんだよ、忘れたふりをしてるね。そんなことを聞きました、そんなことを聞いてないとか、そんなことを僕言いましたかねとか言ってその自分で自分をはぐらかすということですよね。妻子を不憫と思うゆえ原神に分かれんことを嘆くらん、多少皇后に親しみし妻子には心とは心と離れしか、仏道のために離れしか、いつも同じ別れなるべしですね。みんなねそういうね分かってても最終的に損か得かで動く人、そういう人たちはねみんなね言い訳があるんですね。妻や子供がいるからとかね、自分が悪い、 その私がその勇気がなくて間違ってるっていうことが分かってるんだけども、怖いから私はそれはできないというふうに自分が責任を取ろうという気持ちは全然ないわけ。あの人がこう言ったからとか、みんながそうしてるからとか、妻や子供が悲しむからとか、妻や子供が食べなくちゃいけないからとか、いろいろその理由をつけるわけ。ね、私一人だったらできるんだけど、そういろんなものがあるから。ね、妻や子供や親や兄弟まで引っ張り出してきて、いろいろその自分のを正当化してこう言うわけだ。ね。だけど大聖人が言うんですよ。妻や子供のことを理由にして盾にとって言うけれども、妻や子供とも自分の人生が終わるときに必ず別れなきゃいけないじゃないかと。ね、損か得かで拙くずるく愚かに生きても最後は必ず別れなきゃいけないと。法華経のために命が危うい状況になってその一生を終えても最後は必ず死んでみんなと別れなきゃいけない。どっちも同じ別れが来るじゃないかと。どっちも同じ別れだったらどっちの生き方の別れの方がいいのかと、っていうことを考えなきゃいけないんじゃないかと。ずるく生きて愚かに生きて、そしてその人たちと別れなきゃいけない瞬間を迎えた時に、自分の生き方を振り返った時に自分の生き方はそれで良かったんだろうか。南無法蓮華経のために生きて、そしてどういう殺され方をもししたとしても、その生き方の中で最後を迎えた時に自分はこの南無法蓮華経の法、そして妻や子供のためにもこの南無法蓮華経の法というものを貫いたんだという心を持って別れるっていうことができる人間と、どっちの別れがいいんだということをおっしゃってるんですね。そして命は永遠だから、愚かな生き方をして別れたならば愚かな命が続いていくだけだと。南無法蓮華経の信心の心というものを貫いて別れていったならば、次の命も南無法蓮華経なんだと。そして南無法蓮華経の命をもって亡くなった人間は、生活の中では妻や子供を苦しめて悲しめたかもわからないけれども、この妻や子供たちを南無法蓮華経の仏の道に導いてあげることができる命なんだと。ね、愚かな命を過去現在未来とつないでいっても、それは愚かでしかない。南無法蓮華経の命を過去現在未来とつないでいったならば、今もし妻や子供が南無法蓮華経の信心を誤解して悲しんだとしても、必ず妻や子供を南無法蓮華経の仏の道に導いてあげることができると。愚かな生き方をしたならば愚かな道に導いてあげることができるだろうかということなんです。ね、生きてる時だけでおしまいじゃないんだと。生きてる時だけの命じゃなくて、私たちの命は過去も現在も未来も、特に現在南無法蓮華経を貫いて生きた命だったならば、未来も南無法蓮華経の命を貫く自分だけの成仏じゃなくて、他の人も成仏させることのできる命というものの使い方ができる生き方なんだと。ね、だから日蓮は この南無妙法蓮華経の信仰によって多くの人々を同じ南無妙法蓮華経の仏の道に導いてあげたい。それは生きている時も亡くなってからも同じだということをこの示されているわけなんですね。だから毎日毎日の生活の中でもね、今だけ良ければいいじゃなくて、私たちの命は昨日も今日も明日も生まれてくる前も今も亡くなった後の命もずっと南無妙法蓮華経の命というものが中心のその生き方、常に仏の命、南無妙法蓮華経の仏の命というものが私たちの命に備わってるんだということをきちっとわきまえることのできる、そういう生き方というものを私たちは大切にしていかなきゃいけないというふうに思うんですね。